12月定例会議案審議2ページ一般会計補正予算案を原案可決。12月定例会では市長から平成30年度におけるいきいきクーポン券の交付時期を早めるために限度額内において次年度以降の予算を認める債務負担行為の追加などを含む一般会計補正予算案、仮称生駒北学校給食センターの整備運営事業者との契約議案など19案件、議員から意見書1件が提案され、10議案を委員会に付託して審査を行い、本会議で全て原案可決としました。一般会計補正予算案を全会一致で可決。この補正予算案は、歳入歳出をそれぞれ45万1000円減額するもので、主な内容は人事院勧告を踏まえた給与改定、組織改編、人事異動に伴う人件費の補正、平成30年度のいきいきクーポン券の交付時期を早め、使用期間を延長するための債務負担行為の追加などです。なお、いきいきクーポン券の交付については、交付に多大な経費を要すること、及びより利用しやすい制度にするための抜本的な改善がなされていないことを問題として、債務負担行為を削除する修正案が委員会で提出されましたが、原案を可決しました。債務負担行為とは、予算は単一年度で完結するのが原則ですが、一つの事業や事務が単年度で終了せずに、後の年度においても、負担イコール支出をしなければならない場合、あらかじめ後の年度の債務を約束すること。今回、平成30年度までの債務負担行為を設定することで、平成29年度中から事業者の選定やクーポン券の作成準備を行うことができます。いきいきクーポン券をより利用しやすい制度にするための取り組みは、問い、交通系 IC カードの導入や、市内店舗で介護用品の購入を可能にすることなど、より利用しやすい制度にするため、どのような改善を行うのか。答え、電子マネーとしての機能がある交通系 IC カードは、制度の趣旨を踏まえると導入は難しい。市民の意見をできる限り反映し、使用期間の延長など、可能な部分から改善し、利用しやすい制度にしていきたい。賛成討論の論点。いきいきクーポン券については、交付に多大な経費を要すること、及びより利用しやすい制度にするための抜本的な改善がなされていないことから、交通系 IC カードの導入などにより、コストを削減し、利用者の満足度を高める改善策を検討、実施すべきである。いきいきクーポン券については、使い勝手の悪さから、換金などの不適切な使用が行われている事例があり、制度自体が揺らいでいると考えられることから、制度の根本目的を踏まえ、高齢者施策全体の中で、より効果的な施策を広く検討すべきである。三陸公園での社会福祉施設の専用を認め、障害者就労の充実を図る変更を、全会一致で原案可決。この議案は、都市公園法の改正に伴い、都市公園内に保育所その他の社会福祉施設の専用を認めることが可能となったことから、ふれあいセンター内における使用料を設定するとともに、障害者就労のより一層の充実を図るため、ふれあいセンターが行う事業に、 障害者の自立と社会参加の促進に関することを加えることなどの変更を行うものです。社会福祉施設としての専用を認める目的は、問い、三陸公園は現在も障害者就労支援の場として運営されているが、新たに社会福祉施設としての専用を認める変更を行う目的は、答え、従来の公園施設としての運用の中では、障害者就労について一定の限界があったことから、法改正を受け、福祉事業所として位置づけることで多様な働き方を創出し、障害者雇用の一層の充実を図るためである。仮称、生駒北学校給食センター整備運営事業者との契約を、全会一致で原案可決。この議案は、現在の学校給食センターの老朽化が進んでいることから、新たに小学校向けの給食を調理する、仮称、生駒北学校給食センターを整備するにあたり、施設の設計から建設、開業後15年間の維持管理及び運営の一部の業務を、一体的に民間事業者に委ねる事業契約を締結するものです。契約する事業者は、株式会社東洋食品を代表企業とする特別目的会社、株式会社生駒北学校給食サービスで、契約金額は約68億4832万円です。整備にあたっては、PFI 法に基づき、民間資金、経営能力及び技術を活用し、財政資金の効率的かつ効果的活用を図る事業手法を採用しています。議案審査に先立ち、11月22日開催の市民文教委員会では、事業者選定委員会における各事業者グループの提案内容の性能面、価格面での評価と選定結果が報告されるとともに、新センターは PFI の手法により、施設整備も含めた事業全体の費用が抑えられる一方で、現センターと比べ、新たな衛生管理基準により、調理員や設備が増加することから、維持管理費などの年間経費が増えることが報告されました。今後の給食センター事業の計画について、問い、契約締結にあたっては、市の財政状況を踏まえ、仮称、生駒北学校給食センターを開設した後、市南部に新たに中学校向けの給食センターを開設する計画についての見通しはどうか。答え、市南部に開設予定の給食センターについては、少子化に伴う児童生徒数の推移、及び市の財政状況などの社会経済情勢の変化を踏まえ、再度検証する必要があると考える。再開発住宅条例及び市営住宅条例の改正を賛成多数で原案可決。この議案は入居の手続きにおける受け所について、保証人を連帯保証人に改めるなどの変更を行うものです。なお、本会議では保証人を連帯保証人に改める部分を削除する修正案が提出されましたが、原案を可決しました。連帯保証人に変更する目的は、問い、連帯保証人は保証人と比べ重い責任が課せられるが、変更する目的は、答え、現在少なからず家賃の滞納がある中で、滞納防止対策を強化し、家賃の滞納、住戸の破損による現状回復費などの不払いに対応するためである。 修正案賛成討論の論点。住宅困窮者にとって連帯保証人を見つけることは困難であり、連帯保証人を必要とする本改正は、良質な住宅を住宅困窮者に提供することを目的とする条例の趣旨に反している。現在、滞納時においても、保証人への債務の履行を請求していないことから、より重い責任が課せられる連帯保証人への改正を行う必要性はない。道路整備事業にかかる補助率等のかさ上げ措置の継続等に関する意見書を全会一致で可決。意見書の概要。道路整備事業にかかる国の財政上の特別措置に関する法律、以下、道路財特法という、は、道路の改築に関する国の財政上の特別措置を定めており、市町村ではこの特別措置を受けながら、地域経済の活性化や安全で安心な地域づくりに必要な道路整備を推進している。しかし、平成29年度末で道路財特法による補助率等のかさ上げ措置が期限を迎える。このことから国に対し、今後も道路整備財源を安定的に確保する必要性等を踏まえ、平成30年度以降の道路財特法の補助率等のかさ上げ措置の継続と、地方創生推進に必要な道路に対する補助率等の拡充を要望する。2件の人事案件を審議。12月定例会では、教育委員会委員の任命議案が提案され、全会一致で同意しました。また、人権擁護委員候補者の推薦について意見を求められ、適任と認めることを議決しました。教育委員会委員、寺田歌子さん、レイノルズ愛さん、人権擁護委員候補者、大西正美さん。